復活、死の力さえも支配する権、覆す権、もう死にましたと言われても、いや、蘇る。一切のことを覆す権威がある。私がこうだとイエス様が宣言されたらそうなる。いや、そうは言っても私はこうでこうでこうなんです。しかし私がそうだと言えば、すべて死さえも従う、墓さえも空になる。だから、そうなんですね、私は疑ってますと。いや、しかし私が主だ。確かにこちら側で全くそのことは証明できません。しかし、そうだと言ったらそうだ、まあ、この地上でも裁判はそうです。いくら大勢の人たちがあの人は罪を犯したに違いないと言っても、最高裁の裁判官が無罪と言えば、その権威でその人は無罪です。であるならば、イエス様が私たちの罪を許した、あなたは天に招かれていると宣言したら、もういくら自分が疑っても戸惑っても何してもそうなる。もうよほど、いや、それでも私はここにいるのはふさわしくないし、痛くないですと言って逃げ出さない限り、実はあのマザー・テレサも疑いの中に陥ったことがあるそうです。あの2年前にここで映画上映会、マザー・テレサからの手紙という映画を見まして、まあ、その中でいわゆるマザー・テレサ の悩み、闇、それが告白された手紙というものが出てきたという、そういうのがありましたけど、まあ、その手紙、まあ、神父に宛てた手紙の中の一文、こういう文章を彼女は記しているんです。私の魂の中で神の場は白紙です。私のうちに神は存在されません。神を欲する痛みが非常に強いので、私はただただ神を求めるのですが、私が感じるのは神は私を望まれないことです。神は不在です。マザーが、まあ、だいたい40代の頃、何度かそういう状況に陥って神父に、まあ、だからどうしてくださいではない、もうありのままを告白する、何回か神不在の感覚があると。ただ大司教様に対してこれを書いているのではなく、私の魂の父に対してこれを書いているのです。大司教様、私が神にもっと近づくことができるよう、どうぞ私のためにお祈りください。マザーは自分には信仰がないという、そういう告白もしているんです。しかし、それだから自分はこの働きにふさわしくない、だから退きますまでは言われない。それでもマザーは全ての権威が与えられている主を信じた。いや、信じることができなくても主はその権威を振るわれるお方だ、委ねた。だからこそ、あなたが権威を振るって任命されたこの私はこういう人間なんですよと堂々と言うことができた。それでもあなたがお持ちになるというのなら、喜んで差し出します。苦しみもだえ、あなたをどうしても認めることができない、あなたが不在であるとしか言いようがない、そうだとしても権威を持ってあなたが私をここに置かれたならば、喜んでそれをします。自分がどうこう、それを超えてあなたは働かれる。だから自分の 疑うとかなんとかをごまかしたり閉じ込めたりではない。むしろそうは言ってもこの私はこうなんですよ、それでもあなたはお持ちになるんですね私を、と むしろその強さがマザーテレサなのかもしれません。だからこそ今まででは考えもつかなかったいろんな働きが、それでもあなたはそうされるんですねと進んでいくことができたのかもしれないとさえ思わされます。この弟子たちはまさにそうだった、そう思われます。もう自分がどうこうできないわけです。いや、どうこうしようとするなら、もうほんの数週間前ペテロはそうは絶対しませんと言ってしてしまった人間です。じゃあ私は何をしますと言えるでしょう。ペテロ自身がすると言ったことができなくて、しないと言ったことをしてしまう人間だ。それはパウロさえ語っています。私は欲することをできなくて、そうでないことをしてしまう、なんと惨めな人間だろうと。しかしその上に主の権威がある。そのものを許し使わし弟子とし全世界に出ていく使命を与える。いや、むしろそれだからこそ全世界に出て行ってバプテスマを授けなさい、パウロは語るわけです。私は十字架につけられた、生きているのはもはや私ではない。キリストが生きておられる、もう全く主の権威、あなたがこうされるということのただの一言も実現しないことはない。人間はします、したいです、望みます、実現しないことが本当に多い。いや、実現しないどころか本当にそのように思ってるの。総理大臣の言葉ですら、できるだけそのことを配慮します、本当にと言いたくなるような本当に力のない言葉、ましてや私たち一人一人、できますとやりたいですと言いたいけども、自分の力のなさを知り、思った瞬間疑う、戸惑う。じゃあ何を言ったらいいのか、何と祈ったらいいのか、信じてますとさえ言えない。しかしそれを主の権威を信じて告げるのです。その私のためにあなたは死なれたというのですか。そんな私を見捨てずにあなたはよみがえって現れてくださったのですか。主は答えられます。私の弟子がそうだった、一番身近にいた11人の弟子がそうだった。しかしバプテスマを授けよう、バプテスマというのはその一つになるということです。イエス様を見捨てて逃げ去った者、そして今も疑う者、それらみんなをイエス様は一つにする、つまりご自身の全てを与える、蘇られたというそのことさえもあなたに与え一つとする、それを述べ伝えなさい。考えたらこの11人の弟子ほどうってつけの人物はいないかもしれません。自分のものは何もないどころか、何か持ち出そうとするならば、いや、あの時逃げ出しました、私は三度も知らないと言いました、徹底的にイエス様を伝えるのにふさわしくないものしか出てこない。しかしそれのその全ての上に、そのような私をこのお方は救われて、そのような私を招かれて、しかもそのために死なれたはずなのによみがえられた後、つまりはご自身を殺害したそのものを弟子とされる。 だからあなたも必ず変えられるんです。あなたも必ずイエス様と一つにされるのです。あなたも必ずイエス様と同じように御国を継ぐのです。私がそうなのですから。だからイエス様は力強く最後にこう宣言されます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私は共にいます。この礼拝で何度かお話ししました、ギリシャ語のエゴエイン、私はある。あのモーセが燃える芝の燃え尽きないのを見て不思議に思い近づい、そこで主の語りかけを聞き、あなたの名は何というのですか。私はある。人間誰しも私はあるとは言えない。自分であろうとすることができる人は一人もいない。私はこの時代に自分の意思を持って生まれてきた男性としてなるために生まれてきた一人もいない。性別すら時代すら家族すら選んだものは一つもない。今でもそう、何歳まで生きる決めることもできない。明日生きることはできるのか、いやもう生きるのをやめるのか、それさえも私たちの意思ではない。